ロボットトーク。
はい、始まりました。ロボットトークです。パーソナリティのヤスです。
アナです。
セモです。
はい、そうね。まず最初にこうやって名乗ってしまえばいいんだよな。ようやく分かってきましたよ。
何回目だと思う
んだ。100回やってる。お第0回聞いたけど、ちゃんとやってましたよ、その辺。
やってた？
うん。
ああ、そうですか。
そう、おざなりになってくるのよ、だんだん、こういうのはね。
いかんねえ。
いかんよ、いかん
よ。いかんですね。この番組はと言いますと、ありとあらゆるロボット作品を、パーソナリティ3人が好き勝手に喋り倒す、ロボット好きの皆様のための、毒にも薬にもならない、リスナー参加型の番組ということですね。さて、オープニングはですね、ロボット用語で ABC に変わりまして、ただいまね、旬ということで、ガンプラバトルに焦点を当ててですね、ガンプラビルダーズ、ガンプラバトルに出場するなら皆さんだったらどんな機体、どんなガンプラで出たいですかというお便りを募集しておりまして、そのお便りの方をね、紹介していこうかなと思いますよ。じゃあ早速紹介していきますね。一通目のお便り、キッシーさんからいただいています。
ありがとうございます。
今回ガンプラバトルに出場するなら、も募集しているとのことでしたので、普段妄想していたものを投稿させてもらいます。自分は安山さんとは被ってしまいましたが、ドライセンベースでの出場を目指したいと思っていました。コンセプトは、マザーファンネルプラスファトゥムです。妄想設定は昔の大型機体に、バグの技術を転用、凶悪ですね、トライブレードを、サイコミュー兵器かつ大型化した設定です、ドライセンに、プロビデンスのバックパック、過去バグっぽいんでを使って、ファトゥムみたいに、分離、起乗しつつ、切り裂きながら小バグを、ファングのように射出しまくりたいですね、これのために、ドライセンを購入しましたが、いざ作ろうと思うとなかなか始められず、結局ガンプラの箱積みが増えただけになってしまっていますが、とのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そうですね。ファトゥムっていうのは、ジャスティスとか、あの辺の機体が、背中に背負っているバックパック兼、なんつうんですかね。ゲタ、サブフライトシステムみたいな使い方もできる。うんうんうん、装備ですね。
うん、まあドライセン自体がそういうユニットも何もないですからね。
うん、そうね。そうそう、トライブレードってかっこいいんだよね。ドライセンの背中についてる手裏剣型の兵器。
うん。
うん。ユニコーンにもちょろっとね出てきました、
ね。ああ、ありましたね。
うん。そうそう、ダブルゼータ版だとあれをこう手で投げたりしてたから
、そうですね。
それがね、忍者っぽくてかっこいいんだよね。うん、
あとはそのバグっぽい、大型バグっぽいやつを背中につけてそれに乗るっていうところはザンネックっぽさもありますね。
そうですね。
なるほどね。
かっこいいね。そう、なんかイメージするに強そうな機体ですよね。
うん。
うん。そうそう、最高ミュー兵器で切り裂くみたいな発想もなかなかかっこいいですよね。
うん。かなり攻撃特化した感じですね。
うん。いいですね。そうそう。このね、いろいろ改造したいって、思いがこう広がって、プラモデル買ってくるんだけど、いざ始めるとなるとなかなかみたいなのはありますよね。
うん。そうそうそう。僕ね、ジムスナイパー K9 を昨日買ってきて、あ、一昨日か、買ってきて、
いいですね、いいですね。
2日かけて、右腕しかできてないんですけど。
そんな難しいあれじゃないでしょ。
塗装がね、大変なんですよ。パーツが多くて。そうそう。でも、まあ、劇中でもそうでしたけど、ほんと軍事機体っていう感じなんで、
うん。
色合いをそういう軍事っぽい色合いにしてあげると、
はい、はい。
すごく似合いそうで、
いいですね。
うん。
そうね、もともとスナイパー系の機体ってそのカラー似合うもんね。
うん、そうですね。そう。で、結構ガンプラバトルアームズみたいな、なんか武器セットに、
あるある。
うん。腕がついたやつとかも発売されたので、これを使うと、うん、両肩のやつ、だから犬が後ろついてますけど、
はいはい、
その部分をちょっと乾燥することで、ミサイルポットつけたバージョンとかなんかいろいろ、そういうのもね、作れそうなので、うん、うん。なんかこう、重装甲スナイピングマシンみたいな設定に脳内でしたりとかね、そんなのもできますね、うん。
そうね、なんかそういう武器セットあるおかげで、気軽に俺ガンダムみたいなのが作れるようになりましたもんね。
うん、
すごいいい試みだと思いますね。はい、じゃあ次のお便り紹介したいと思います。次のお便りは、サイクロンさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。
ガンプラバトルに出場するなら、ですが、僕はジオで、参加します。 と言ってもただのジオではありません。近藤和久版、超重モビルスーツジオ2です。超でっかいやつですね。キットの頭部以外をただの芯として、森に持った粘土とパテによる、超重量、重圧ボディはほとんどの攻撃を物理的に受け付けません。舞台はガンプラバトル初の1000対1000の大規模戦、パンツァーカエルの戦闘になって、まるで暴走するオウムのごとく敵を蹴散らします。想像するだけでワクワクしますね、とのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。あのね、そうそう、元からでかいジオに輪をかけてずんぐりむっくりこう、うん、ゴテッとくっつけたような感じのフォルムですね。
なるほど、うん、じゃあジオの足の下から出てきた腕の上を何吹っ飛ばされた女の子がこう、うん、上歩くみたいな、そういう設定ですよね、多分ね。
その後も、青き衣をまといて
て。そうそうそう。でも、その下は隠し腕がこう、わ、うにゃうにゃうにゃうにゃ、出てるだけっていう。
うねうねね、そう、何本もの隠し腕がうねうねしているそうですけども。
目が赤く光ってる GO でしょ。
ラン、ラン、ラララン、ラン、ラン、つって。
でも、これ、相当ほら、今の設定だと、パテも利用して、うん、かなりの、重装甲にするとなると、うん、相当重そうじゃないですか。
そうだね。
なんか、戦闘に立っても、全部追い抜かれていくような感じがするんですけど、お先にっつって、ガンガン前に行かれそうな気がする
んですよね。そうね、どうなんだろう。でもまあ、どうなんだろうな。でも、要塞攻略用モビルスーツって書いてあったから、それなりのなんかスピードも持ち合わせているんじゃない、
ね、まあ、後ろのブースターなんかしらわかんないですけど、でかいもん背負ってますからね。
うん。うん、そうね。まあ、まあ、コミック内にしか出てないらしいんだけども、なんか一応砂漠戦仕様で、ごく少数が生産されているって書かれてます、
ね。あ、ワンオフじゃないんですね。生産され
てるね。そう、これそう、モビルスーツ戦記のフレデリック・ブラウンが乗ってるっていうのはちょっと嬉しかったですね。うん、読み切りとかで乗ってたんですかね。なんかダブルゼータガンダムと戦ってるらしいんですね。うん。
なんかあの辺の時代はあれですよね。なんか、重モビルスーツが多いですね。
多いですね。やっぱ、うん、その、なんつうの、恐竜的な進化を遂げた時代ですからね。うん、より大きく、より強くみたいな発想だったんでしょうね。うん、
あれ、ガンプラバトルの世界のスピードとか推進力っていうのは、うん、あれなんですかね。ブースターの数とか大きさで決まるんですかね。
いや、僕はね、なんだろう。丁寧に作ったかどうかじゃない。だって、昔のガンプラとか、ほら、バーニアとかどこにも、なんか2個ぐらいしかなかったのに、空飛んでさ、すげえスピードみたいな設定だったりもするじゃない？
うん。
そういうので、なんかね、設定通りに動けるんだとしたら、なんかバーニアとかあんま意味ないのかなーっていう気もするしさ、どうなんだろうね、その辺、性能みたいなね。
うん。
重装甲みたいなね、設定とか。
そうそうそう、なんかね、うん、どういう子までそういう設定がこう乗っかるのかね、わかんないですけどね、うん、
実際の物理とそのね、その機体としての設定っていうのはどうなんですかね。
そうそうそう、
そうね、やっぱこういう機体で行きたいみたいなのはありますよね。
うん、
うん、
まあ、最近あの模型師もあのほとんど関東特集はガンプラバトルですから。
そうです、
ホビージャパンだの電撃だの全部そうですから
ね。すごいね。
はい、
プラモデルの方も盛り上がってるみたいだしね。
うん。
それでまた一昔前の、キットとかにもね、着目されたりしてるから、すごいいいことですね。
うん、そうですね。うん、で、あの、HGUC で、ミス・サザビーですか。
はい、ミス・サザビー、
ね。UC じゃないけど、HG のか、うん。ミス・サザビーが出ましたし、
うん、
あと、あの、3月になると、ガンダム・エクシアの、
はい。ダークマター。うん。あれもバックパックなんか変なのくっつけてましたけどもね。
ダークマターブースター。
うん。そう。それだけを買って他の機体にもつけられるよ、みたいなね。
そう、 そうですね。
うん。
こいつにしか似合わなそうですけどね、これ、ね。
そうそう。ズゴックの爪みたいななんか GN ドライブっぽい装置がついていてさ。
うん、
これどう動くんだろうなとかいろいろね、想像させられますけども。
とか ね、 ね、まだまだ出ますからね。
うん。
ストーリー自体はもう今月末までですか、一応。うん、なんですけどね、まだまだキットの方は出ますし、
そうね、
外伝的なものもね始まるかもしれないですからね。
2期やってほしいですね。
やってほしい ね、
ね。終わるんですかね。まだなんか持ってるじゃないですか結構。
うん。
あれが、ね、映画かな。
いや、うん、どうだろうね、あのだからほらレイジのね出生とっていうかあの出身のね、
うん、
あっちのなんか別世界みたいな話になってましたけど。
そうそうそう。う
ん、もしかしたらそっちってなんか。 本格的なガンプラバトルが始まるのかみたいなね、うん、妄想もあったりしますけども、もったいないですね。
これで終わっちゃうのはね。
作るのは
ね。この辺はなんか、ダンボール戦記的な感じでどんどんね、続編とか先のストーリー作られていくといいなと思いますけどね。うん。
はいはい。うん、
まあ、名人川口がね、お前、ケンプはやめんのかみたいなね、うん。ちょっと残念な気分になりましたけど、ね。
あの時、結城達也だったから大丈夫ですよ。
あ、そうか、そうか。サングラスがなければ負けていたよ。うん、
そうね、まあ基本ですからね。
うん、
はい、というわけで、冒頭のプチコーナー、ガンプラバトルあなただったら何で参戦するの、コーナーでした。はい、というわけでじゃあ本編の方行きましょうかね。ただいまロボットが第30回、テーマの方はですね、赤といえばシャアのコーナーでお題は、文字通り赤いロボットといえばということで、皆さんからいただいているお便りの方を紹介していっています。今回は第30回の D 面4回目ですね。さてもう D 面ともなるとね、いろいろなんかバリエーションに飛んでいきますよね、ロボット、赤いロボットというのもね。じゃあ早速お便りの方紹介していきましょうか。
はい。
今回はゲーム系の作品からの出展が多いのかな？
うん。ゲーム系多いですね。ゲーム系、漫画系ですかね。
はい。はい。じゃあ早速紹介していきたいと思います。一通目のお便りは、ソレトさんからいただいています。いつも
ありがとうございます。
ありがとうございます。
パーソナリティのお三方、こんばんは。
こんばんは。
初心に帰って赤いロボットといえば、ですが、まだ紹介されていない作品かな？魔装騎士より、炎の魔装騎士グランベールを押したいと思います。魔装騎士は第二次スーパーロボット大戦にゲスト出演したサイバスターの後付け設定により生まれたバンプレストオリジナル作品で、その後スーパーファミコンのスーパーロボット大戦 EX でその素晴らしい世界が花開き、グランベールも初めて世に出ることになりました。機体性能としては炎の精霊を宿しているとあって火力担当です。格闘も射撃もいけます。ファンネルっぽいハイファミリアという武装もあり、万能のような感じですが、いかんせん装甲が薄いのが難点です。でもサイバスターよりは硬いです。サイバスターの装甲は、ファンから神と言われているほどです。そうなんですか。ちなみにハイファミリアは、使い魔と呼ばれる操縦者の意志から生まれた精神体が操っているようですが、グランベールの操縦者である、ホアン・ヤンロンの使い魔は、風星獣、見た目は黒ひょうの、乱射王と言います、ファンからは姿が似ていて声が同じことから、声も同じなんだ、ロデムと呼ばれて、めでられています
みたいですね。
あ、そうなんだ、野田圭一さんね、中のね、へえ、そうそう、似てた、全くロデムでしたよ。はい、というわけでですね、
ありがとうございます、
ね、ありがとうございます、
ありがとうございます。まあ、なんていうか、その、なんていうんですかね、魔装騎士っぽい機体ですよね。
うん、
なんかスーパーロボットとリアル系ロボットのちょうど中間っぽいフォルムでかっこいいなと思いますね。
まあ、魔装騎士、そうなんですよね。意外と来てないんですよね。
うん。
サイバスターの話もあんまりこう、ね、サイバスターの話をしたことはあるけど、多分サイバスターのお便りも来たことない
でしょ。来てないと思うね。
多分ね。
うん。
うん。なんかこう、スパロボ世界に、まあそのいるゲームなわけですけど、うん、これって、うん、まあいろいろせね、ウィンキーソフトがどうこうとかいろいろね、うん、大人の事情があって最近ようやくヤンロンもスパロボに復帰しましたけど。
はい、そうなんだ。
はい。いろいろね、判決問題とかいろいろあるわけですよ。
ありますよね、大人の世界に、
はい。大人の事情はね。うん。で、まあ初期の頃からいる、その魔装騎士の中の一機ですね、うん。グランベール。はい。
はい、はい。
で、最近の第二次王子かな、うん、PS3 とか出てるやつとかだと、前半の主人公の一角を担うぐらいね、うん、やっぱりこう人気があるのと、まあ、使いやすい設定だったりね、マシンだったりもするので、
うん。
うん。遠距離も中距離も行けて、ファンネル持ちっていう。
まあ、なんていうか、すごいわかりやすいキャラですよね。
うん。
まあ、なんていうか、熱いキャラっていうか、まあ、ね、文字通り自分が炎を使うっていうのもあるし、中国人っていうのもあるし、なんかそのね、昔の古事成語とかを使いつつ戦うみたいなね、流れ、感じがありますね、うん。なんだっけ、体育の先生かなんかなんだっけ、この人は。
そうそうそうそう。
ファン・ヤンロンさんは。
そう。
うん。なんか、特技がお説教っていう、まあ、先生っぽいなって感じします
ね。そう、基本真面目な人ですね。
はい。
はい。
うん。なんかその、防、なんつーの、装甲とか薄くて防御よりも攻撃に特化してるっていう感じもなんかいいですよね。
グランベルって名前の割には炎の魔装着てたんですね、これね。
そうですね。うん、なんかね、あんまり、そう、僕、魔装騎士ってスパロボの中ではそんなにこう、うん、いつも使うわけじゃないんですけど、結構ベンチに座ることも多いんですけど、
うん、
あのね、名前とね、うん、あの機体がね、ちょっと一致しないというか、うん、イメージが、
うん、
うん、のが結構多くて、
うん、
僕の中でね、
うん、
好きな人は多分全然ぴったりなんでしょうけど、
うん、
そうそう、なんかで結構ベンチ座ることが多いですね。サイバスターとかも使わないときは使わないですもん。
グランベールってどういう意味なの？
フランス語で深い森っていう意味です。
ああ、そうなんだ。なんかでも、炎の精霊がグランバってなってるから、それから来てる、
ね。ああ、そっちから来たのかね。
うん。
まあでも、お便りにもね、書いてありましたけども、僕の作った最強のロボみたいな感じで、
うん。
ありとあらゆる無茶苦茶なね、なんか装備がされてますけれども、
うん。
一応、神装甲と、
ね。そうですね。そう。あのね、遠距離から使うには移動後は遠距離できず。
うんうん、
そう、接近するには装甲が紙っていうね。
うん、
あの、本当に相手を倒しきれる時じゃないと近寄れない。
あ、
そうだよね。そういうのありますよね。う
ん、美味しいとこだけ持っていく人みたいな。
そうそうそうそう、うんね。あのね、結構こいつがフィニッシャーになることが多いです。
うん、
やっぱり、その必殺技は強いので、
うん。
あとね、演出が異常に激アツなんですよ、ヤンロンは。
はいはい。チラッと見たよ。
カロリックスマッシュとか口に出したいじゃないですか。
何それ何それ。
カロリックスマッシュですよ。ゴッドハンドスマッシュの人と同じ声なんですけど、声がね。だからスマッシュの言い方がね、すげえこう、腑に落ちる感じでね、
うんうん。
ちょっと使いたくなるんですね、やっぱり、ね。
なんかカロリーメイトのすごい版みたいな。
超回復するみたいな。まあでも、
まあ、その魔装騎士自体も、先日も3が出たりとかね、あの続編がどんどん出てる作品なので、
うん、はいはい。
やったことない方はやってみると、スパロボ以上の難易度にげんなりすると思います。
そうなんだ。
うん、本当にきついっすよ。魔装騎士ってこんなきつかったっけと思いながらプレイするんですけど。
魔装騎士自体もアニメ化されてたんだっけ？
あ、それはちょっとね、あれですね。魔装騎士ファンからするといろんなね、問題のある作品ですよね。
そうなの？
そうそうそう。なんか、全然違ったりとかね、するんですけど、ね。歌はかっこよかったんですよ、でも。
はい、というわけで、5つ目のお便りは、魔装騎士、より、炎の魔装騎士、グランベールを紹介させていただきました。続きまして、次のお便り。ああ、なんかこれもなんか懐かしいぞ。マサさんからいただいていますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。パーソナリティの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
赤いロボットといえばですが、自分からはスーパーファミコン用のソフト、ザ・グレイト・バトルから、コンパチカイザーを挙げさせていただきます。ロボーですね。近年スパロボにデザインがかっこよくなって登場していましたが、オリジナル版は、V2 ガンダム、ウルトラマンパワード、仮面ライダー ZO が乗り込んでいました。グレートバトルシリーズで乗り込む3人、プラスロアが一番地味な感じがしますが、ガンダム、ウルトラマン、ライダーが乗り込む最強すぎるロボットです。ただこのゲーム、基本はアクションなのですが、このロボに乗るところだけ、格闘ゲームのようにコマンド入力を求められ、それまではなんとかなっていても、ラスボスだけは必殺技を使わなければ勝つのが難しいため、結局、まあ、そのね、コマンド入力ができずに、何度もコントローラーを、ギリギリ言わせてしまった思い出深いゲームです。とのことでした。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。コンパチブルカイザーですね。
名前が、パチモン臭いです。
コンパチカイザー、パチってついちゃってるからね。そうね、そうそうそうそう。そちょうどその格ゲーブームとかの折だったからかな。その戦うシステムが格ゲーっぽいコマンド入力させられてて、それに慣れてない人はまあね、技出すのに苦労しただろうな。ね、
これさ、ファイナルファンタジーでもこれあったじゃないですか。
あったあった
よ。FF6 のマッシュだよ。
そう。俺ね、ほんとマッシュに申し訳ないんだけど、一、うん、回もうまくいかなかったんですよね、最初のプレイの時。クリアするまで。
うん、慣れるとすっげえ強いんですよね。
強いよね。
うん、あ、もうだから、もうトラウマですよね、あれ。 あいつだって結局最後までキックとパンチしかしてないもん、攻撃。
そう、俺すっげえ活躍してたけど、マッシュ。
ああ。マッシュ使わなきゃいけないのかよ、ここって思いながらやってたもん。
まあ、コンパチカイザーですけども。まあ、これも本当に、なんかスパロボチックな感じですよね。
そうそうですね。
うん。ゴテゴテ高装飾されていて、すごいヒロイックな感じが。
うん。ね、本当に色合いも、ヒーロー前とした色合いですね。
うん。さっきに言われたそのね、V2 ガンダムと仮面ライダー Z とウルトラマンパワードと、そしてファイターロアの4人が、それぞれ登場するそのカイザーマシンが、合体して完成するロボットなんでね、合体シーンとかちゃんとあるんですよね。
う
ん、
そう、完成コンパチカイザーってね。
うん。
本当だ、つま先すげえ。ブッチャーみたい。
コンパチカイザーつくか、ブッチャーか、どっちかみたいな。
そうですね、うん。かっこいいですよね、でもね、これね、コンパチカイザー。
うん。まあ、最近ね、スパロボーでもそれこそ、復活というか、
うん
ね、ゲスト参戦してましたんで、
うん、
はい。浅草花屋敷から発信しますね。
そうなの。
はい。花屋敷の下に、います。
へ、え、ぇ、ーそういうなんか身近なところにいるっていう設定ってなんかいいですよね。この下にいるんだって思えるじゃん。
そうそうそう。
胸の装飾がどことなくトライダー G7。
そうそうそう、似てるんですよ、なんかね。
だからだ。だからかわかんない。
お下がりくださいっ
つっ発信します、お下がりください。
いいですね。
でもでさっきのグラベルもそうですけど、スパロボのね、立体物、コトブキ屋から出してるやつ、う
ん。はいはいはい。
あれすごく出来がいいですよね。ちょっとお値段お高いですけども
、うん。よくできてますよ、本当に。
あのシリーズはなんか揃えたくなっちゃうんですけどね。まあうん、
結構なんていうんですかね、ゲームありきだからかもしれないですけど、うん、いろいろぐるぐる動かすからなのか、ちゃんとこう、最初の段階から、いろんな設定があるじゃないですか、スパロボ系って。
うん、
とか、オリジナルロボット系か。
うん。
うん、っていうのは。だから、ね、そのまま持っていくと立体物にした時にも、それだけでもそこそこ映えるし、
うん、
あとはちょっと微調整すればいい感じのかっこいいマシンができます、みたいなね、うん、感じなのかもしれないですね。
そうね、小麦屋さんのキットはなんかすごいね、シャープなフォルムをしてますからね。
うん。
尖ってるところはちゃんと尖ってる。ね。
もうちょっとね、お値段を安くしていただけると手が出しやすいんですけど。
うん、そうですね。あと、作ってる最中に結構すぐ折れちゃったりするの
あるね、ある。
割とシビアなパーツが多いですからね。
そうなんですよね。穴とうまくはまんないなと思って、なんだよって言って、バンダイと同じ感じでグッてやったら、こう、パキッて中で音がするみたいな。
あるね。
ありますね。
まあ、接着するか、みたいな。
そうね、そこでなんか柔らかい素材を使ったりとか、ちょっと太めに先っちょ丸くしたりとか、そういうことをしないのがね、ことぶき屋さんですからね。
まあまあ、そうですね。
それがまあ逆にいいところだったりもしますからね。はい、コンパチカイザー、なんか他に言うことはないですか？
ない。
ない。
はい、コンパチカイザーを。コンパチカイザーでも出落ちみたいなところあるからね。
まあそうですね。
うん。
スパロボでも、そんな感じですね。
そうそう。だもう、ね、ガンダムが乗ってるとかいう、そこでもうすでにちょっと面白いですからね。
そうですね。ロボットインロボットですからね。
でも合体シーンとかちょっとかっこいいんだよね。うん、あれちゃんと変形してんのかな、それぞれのマシンが。スーファミ版だとビカって光ってもうロボの形になっちゃってたけどさ。
ああ、どうなんだろうね。
一段階それぞれのマシンが、それぞれの頭とか腕とかに変形するシーンが一瞬だけパッて入る。あれの変形が忠実なのかどうか。はい。というわけで、ザ・グレート・バトル、から、コンパチ・カイザーを紹介させていただきました。マサさんからですね。はい。ありがとうございます。じゃあ次のお便りいきますよ。次のお便り、ズコット・サマーズさんからのお便りです。すごいな。
ありがとうございます。
点々つくだけでなんか全然頼りにならないリーダーみたいな感じになっちゃってる。
なんかタイムボカに出てきそうな感じですね。
いいよな。ね。はい、パーソナリティの皆さん初めて投稿させていただきます。ズコットサマーズと申します。
ありがとうございます。
すげえな、いいな、俺の。さて、私が挙げさせていただくのは、フロムソフトウェアのアーマードコア5から、主任の機体であるハングドマンです。ゲームをやった方はご存知かと思われますが、奇抜な言動、チートな攻撃と美味しいところを独り占めするような存在です。特にチャプター5後半で海峡を渡ってくるプレイヤー機めがけ通称主任砲こと、ヒュージーキャノンを連発しながらレジスタンスたちの発言に対して愛してるんだ君たちをとのたまい嘲笑するところは最高です。中の人も、CV、 F わら K じさん。後半はそのままになっちゃってるけど。一応 K で不正人事になってるんだよね。はい。ですし、長くなりますので、今回はこの辺で、とのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
X-Menのリーダーさんからですね。
そうですね。スコット
さんは。でも、
アムロ
コ5。はい。
5やってないんですよ。
あらら。僕もです。
はい、僕もです。ダメじゃないですか、じゃあ。
あんだけ盛り上がったのにね。
そうそうだ、藤原啓治さんだっていうのは知ってるんですよ。
うん。
そうそう。あとなんかその、ビジュアルが、乗ってる人のビジュアル、僕これね、赤だったっけってちょっと思ったんだよね。赤なんだ。ね、
そう。それで画像検索してみると、うん、まあ、青に赤のラインが入ってる機体。
そうですね。
っていう感じですよね。
うん。
だから厳密に言うと赤ではないのかな。赤モードになったりするのかな、トランザムかなんかして。
機体もあるのかな。
これでトランザムするんだ。
うん。
いけよ、ファング。
なんかその、プレイヤーが再現しようと思っても、完全には再現できないでしょ、なんか。
ああ、
元のデザインは赤なのかね。その主任が乗っている。
いや、でもあの、立体物として、あの、スーパーロボット、超合金で出たやつは、青のカラーリングで、したね。赤のラインが入ってるだけのやつ。
そうですね。なんか、スケッチみたいな感じで赤が入ってるんですよね。
うん。だから、赤っていうイメージはないですね。
うん。
もしかしたらね、あのゲームの中でもそういう、なんか、後半ね、そういう風に出てくるのかもしれないですけれども、
うん、
なんとも、いかんせんちょっとやってないもんで。
そうですね。
うん。まあ、安山さん、大好物のこの足の太さ。
いやー、そうですね。僕もね、今回画像を検索してね、足太えなと思ったんですけど、
うん、
特にこの、ダマドカ5は膝のところにシールドつけるんですよね、みんな。
うんうんうん、
これがね、またあの、本来は太くなさそうな足も太く見せるっていうですね、いい効果がありますね、ほんと。重心が低い感じがほんと素敵ですね。
なんかすごい納得いきますよね、その、ロボット、その、兵器としてのロボットが、あの、稼働するその足に装甲をつけるっていうのはすごい腑に落ちるっていうか、まあそうだよねっていう、うん。足壊されたらもう何もできないですもんねって感じがしますよね。
うん。
うん、
で、ここにみんな板ペイントをするという。
そうそうそう。
そういうのがね、流行ってたみたいですけど。
これでも、最初見たとき、全部なんかあの人格連のモビルスーツみたいに見えるんだよね。
うん、キエレンっぽい。
キエレンみたいなのは、ね。うん。そうそうそう。なんかこう、膝のとこに板が張ってあって、みんな舞台マークとか数字が書いてあるみたいな。なんかね、
まあやりたくもなるしね、
わかりますけどね。
うん。で、この主任がそのなんか、実は、人工知能 ?AI なんじゃないか説みたいなのもあって、それが未だに、本当なのかどうなのか定かでない、けど、端々でなんかそんなようなことを匂わせる発言があったりもする、みたいな感じらしいですね。
ありがちですね、アーマードコアの世界ではね。
うん、ね、そうね、でもなんかその、なんつうの、戦闘強な、コンピューターみたいなのってなんか面白いですよね。戦いが楽しいみたいなね、キャラクター。
それこそワーリアーサーシャスみたいな。
そうですよね。うん、
そういう。
コンピューターだとしたら、なんかこうネットを探した時にこの声だなって思ってこの声にしたのかもしれない。
採用したの藤原さん。
そう、自分でさ。いろいろやってみたんだけど、これじゃねえなみたいな。
ところが、
行き足ちょっと違うなみたいなさ。俺の動きだとちょっと違うみたいな。井上和彦いいなみたいな。でも、やっぱ藤原圭さんかなみたいな、なんか。
その辺。
立木さん、いやでもみたいな。
いいね。ういう自由にネット上から拾ってこれるってのはすごいいいですね。だったら俺、小安さんがいいな。
とかさ。
小安さんとか採用したいな。
小安さんだとかね、ちょっと、その、主任法を打つときとかにさ、うん、笑いが起こっちゃうとかこう、そういうのあるじゃないですか、いろいろ。言ったときにさ。
うん。
そういうのじゃないんだよ、きっと。真面目に、やりたかったんだと思う。
なるほどね。いかんせん、アーマドカ5をプレイしていないですか。
興味はあるんですけどね。
そう、あの、アーマド、どういそうなんですよ。あの、好きは好きなんですよ、世界観とか。で、期待とかも好きなんですけどね。なんかこの、コアなファンが、いるこの世界にね、今から入っていくのはちょっと勇気がいるんですよね。アーマドコアとか特にね。
なんか、4からガラリと変わっちゃいましたね。
そうですね、今回は特にね、招待システムというか、
うん、
舞台を組んでみんなで戦おうっていうのは面白いんですけど、ちょっとこうハードルが高い部分 と、旬を逃した時とか、うん、入るタイミングを逃した時の入りづらさってのは正直あると思います。
あ、なるほど、なるほど。その招待の一員として戦っていくみたいな流
れ、ね。そうです、そうです。指揮官はもうほんとロボット動かさないんで、
はいはい。
とかそういうシステムは面白いんですけど、ちょっと、一歩乗り遅れた時の入りづらさっていうのは正直あるかなとは思います。
なるほどね。そう。なんかそのゲームの遊び方みたいなのもその時々で変わっていっていますね。こうやって見るとね。
ネットワークありきのね、
うん、そうですね、
時代ですから、
うん、はい、じゃあというわけで、ズコットサマーズさんからは、アーマードコア5より、ハングドマンを紹介させていただきました。次のお便りは、ガベラベンさんからいただいていますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ロボットークの皆さん、ナイスカップリング。
ナイスカップリング。
ナイスカップリング。はい、今期はどれがロボアニメなのかよくわかりませんね。僕の推す3倍ロボはデモンベインより、大魔導マスターテリオンと大、魔導書、エセルドレーダーの鬼神、リベルレギスです。デモンベインを生身アッパで倒すマスター緑川が人気の8割を担っている気もしますが、レギスもまがまがしくてかっこいいのです。無限レードの首都、ハイパーボリアゼロドライブ、いや、雲海の闇、と叫ぶ声がかっこいいのです。続編のアクションゲーム、鬼神師匠デモンベインでは、ワンステージのみのゲストキャラとして操作することができます。しかもコマンド入力すると見れるとどめ演出が3つもある愛されっぷり、過去一周一つしか見れない。そりゃ誰かさんもスパロボ参戦頑張るわけです。とのことでした。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。これも初かな、デモンベイン。
デモンベインは初ですね。
そうですね。
はいはい。
やってる人。
あ、
やったことある人。
PC のは持ってますけど。
そう、僕これ、そうそう。やっとこって毎回思うんだけども、やれてないな。ソフトは持ってる気がする。あの、う
ん、ソフトは持ってるんですけど、やってないです。ただ、この間の DS のね、スパロボでデモメインが入ってきましたので、
う
ん。
そうですね、うん。
見た方もね、結構いるかなと思うんですけど、
はい、いると思いますけどね。もともとは成人向けゲームからの出展っていうのは珍しいですよね。
う
ん、
そうですね。う
ん、まあ、でも、アニメーション自体もすごく面白かったし。
うんうん。
これ、いつ頃でしたっけね。
だいぶ前
ですね。ちょっと前ですよね。
うん。5年とかそんくらいじゃないの。
うん。
2006年ですね。
あ、6年か。
はい。うんうん、ワウワウでやったと。ワウワウだったんだ。
あ、うん、そうなんだ。地上波じゃないかった
の。うん。
まあ、このデモンメインも特殊ですよね。なんかロボットでありつつもなんか魔法チックなことをしてね。うん、うん。それこそさっきのね、魔導書みたいなのをね、そうそう、使ってパワーを開けるみたいな。
確かなんだっけ、この、リベルレギスって名前がそもそもあれでしょ、なんだっけな、アレスター・クローリーが持ってた魔導書の名前なんでしょ、確か。あの、実在する、現世界に本当にいた黒魔術師、アレスター・クローリーさん。
てかすごいですね。これ設定いろんなのがいろいろぐっちゃぐちゃになってるんですね。
うん。
マスター・テリオン・緑川、ヨグソトーストの、間に生まれた邪神の巫女である。ヨグソトースでできたもんだって、クトゥルフじゃん。
そうそうそう、クトゥルフ要素もだいぶ入ってるみたいですよ。
へぇー、
うん。そうそう、これと一緒にニャルコさんとかを見たりすると、すごいいろいろカオスな感じになっていいんじゃないかな、と思いますね。あの。このキャラがこんなロボットになってんだ、とかね。
うん、ラブクラフトにだから後でどっちが好きって聞きに行きたいですね。
どっち飛んだろ、ラブクラフト。
ニャルコ
片やロボ
デモンベインつって。
片やロボ
やる子を取りそうな気がします。みたいな。うん、
にゃかなーつって。やっぱりね。
すっかりハマってるラブクラフト面白いです、ね。
そう。
うん。
もこの機体も、まあ、どちらかというと、こう、黒が多めという感じは、印象はありますね。うん、まあ、でも、こう、全体的に、こう、赤っぽい感じはしますけれども。うん、まあ、まがまがしいですね、なんかね。うん、
まあ、でも、デモンベインが発売された時にさ、珍しいなって思ったんですよ。まあ言うても、まあ18禁ソフトじゃないですか。それでテーマね、巨大ロボットものとか持ってきちゃうあたり。それ、需要あるんだって思ったらね、こうやってちゃんとアニメ化とかまでしたし、スパロボにも出展するぐらいですからね。
ニトロプラスですね。
うん。そうそう、グラフィックでやっぱね、さすがにニトロプラスだけあって綺麗でしたね。
キャラクター人気も結構なんか、なんだかんだで、 あったような気がします、
ね。そうそうそう。あのね、ヒロインの、なんだっけ、名前忘れちゃった。あの女の子。
俺忘れた。
魔導書の子ですよね。うん、人気ありましたしね。ロボットもかっこよかったですしね。そうそう、魔導書で召喚するロボット。なんか言っちゃうと、なんかよく ありそうな気もするけど、でもそれをなんかリアルでやっちゃうっていうのはなかなかいいんじゃないかなと思いますね。
うん。
うん。
まあ、グランドオートみたいにこう、ライトな感じではなく。
そうそうそう。ガチでやってしまう。
そうそう、うん。もっとこう、ダークな感じのね。
うん。
そうですね。おかしいな。なんか、これで行くと白騎士物語も同じぐらい盛り上がってもよかったはずなんだけどな。
ああ、まあそうですね。白騎士物語どうしちゃったんでし
ょうか。まああれはゲーム性の問題かな。
ああ、そうですか。大事だな。ゲームはやっぱゲームとして面白くなければいけないですね。
そうそうそう。連打だけしりゃいいゲームなんてね、ほんとね、ダメなんだよ。
うん、かっこいいロボット作ったら、あと かわいいキャラ乗せたらそれでいいだろうっていうのは違うんですね。というわけで、そういう事実が分かったところで、じゃあ次のお便りかな。はい、ですね。はい、ガベラベンさんからは、デモンベンより、リベルレギスを紹介させていただきましたよ。はい、向かいの闇ですね。言いたくなりますね。はい、じゃあ次のお便り、そう、必殺技叫ぶ会をやりたいんだよね、一度。これ言いたい、みたいなの。叫び必殺技みたいなコーナーをやりたいんですよ。はい、というわけで次のお便り、みたらし団、うん、かぶりですか。
はい、かぶりです、
ですね。じゃあ2通続けてお読みしましょうか。はい、じゃあ最初のお便り、みたらし団子虫さんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、原点回帰の赤いロボットといえばですが、変化球を予定していたんですが、この間 J コミでブレイクエイジが全巻無料で読めると紹介していたのを思い出してうっかり開いてしまいました。その結果、一晩で、外伝ボトルシップドルーパーも含めて全て読破してしまいました。翌日は普通に仕事だったんですが、てんてんてん。ブレイクエイジは1巻が刊行された時に出会い、全10巻揃えるまで長い月日がかかったように思いますが、何度も何度も繰り返し読んだのに未だに新鮮な気持ちで触れ合うことのできる傑作ですよね。ということで、熊ひげ危機一発さんという仙人が務めるブレイクエイジ班の片隅にでも置いてもらうつもりで、後半のライバル機、クリムゾンを挙げます。マシンとしてのクリムゾンは以前熊ひげさんが取り上げたので割愛するとして、登場者である、クガトールに注目したいと思います。クガトールはレンジャープラネット開発機にバイトで携わり、その実質的な開発者ディートリヒ高原に憧れを抱きます。そしてその背中を追いかけ始めた矢先、その目標たる人物が命と、そしてその存在を、業界に黙殺されたことを知るのです。その後すさんだ心で会社と斜めに付き合うようになり、生きがいを感じられなくなった彼は、ある筋の依頼から主人公キリオとディードリッヒ高原の妹サイリが関わるメーカーイーリスの、妨害工作に加担してしまいます。そこで、そして、その目標たるキリオが自分の追えなかった目標に近いところにいることを感じた彼は、キリオとの勝負へ、執着を持つようになるのです。クリムゾンの赤いボディカラーはもしかしたらキリオたちへの羨望と嫉妬、そして目標をまっすぐ追えなかった自身への怒りの赤なのかもしれませんね、とのことです。
ありがとうございます。
はい、続きましてそのね、ブレイクエイジ班のね、仙人さんである、熊ひげ危機一発さんからもいただいていますよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。パーソナリティの皆さんこんばんは。
こんばんは。
熊ひげ危機一発です。今回のテーマが赤いロボットといえばということで、初心に帰りという皆さんの言葉に習い、自分も初心に帰って、漫画ブレイクエイジより、通称ザリガニこと作品本編のラスボス機クリムゾンを挙げさせていただきます。その名の通り真空に塗られた大型可変 VP で、重装甲大火力の巨体にありながら運動性や機動性も良好。パイロットは、といえば、デンジャープラネット開発当時のテストパイロットを務め、総プレイ時間1500時間を誇る凄腕とあって、クロー、弁慶という、主役2機がタッグを組んでも歯が立たない謎の VP として大暴れします。一見お茶目なザリガニ形態が次第にかっこよく見えてくるという不思議な魅力がある機体でした。とのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。すごいところで被りましたね。
うん。
うん。クリムゾンですよ。まあ何回かこのエピソードとかはね、お便り
を
紹介させていただきましたけども ね、トリックスターとの戦いとかね、あの辺で、ね。 ああ、まあまあ
まあ。でも、今こうやってガンダムやってるじゃないですか。
うん。
ギルドファイターズ。
うん。
やってて、こういうやっぱブレイクエイジとか、
うん。
こういう設定ってやっぱみんな好きなんですよ、いつの時代もね。
そうね。なんかその、でも、今こんだけそのね、カスタマイズとかそういうね、ネット対戦とかロボットものみたいなの対戦みたいなのが普通になった、なっているけどさ、それをこの時代にもうすでに漫画でやっちゃってたっていうのがすごいですよね。
うん。
そういう時代が実際もう来ているわけですからね、今ね。
うん。うん、それこそさっきのアーマードコアみたいなことだったらね、はいはい、できるわけじゃないですか、似たようなことがね。
そうだね。
うん。うん、だから、こう、そろそろね、やっぱ本当にガンプラとかで戦いたいですね。
うん。
自分で作ったので戦いたいですね。
あ、本物で。
本物で。
そういう時代が。
うん。
ねえ、来るのがね、だいぶ近づいてはいるけどね。
だったらいいぐらいにちょっとこう広げてもらってさ。
うん。そうそう、なんだっけ、ロボットで実際対戦はできるようにはなってるじゃん。ロボワングランプリみたいなので。
とかね。
うん。あれに、マッドハリケーンで出れるんだよね。今、マッドハリケーンが市販されているから。
はいはい、そうですね。
だから、だいぶ近くまで来てるん。あ、プラレス三四郎みたいにプラレスで戦いたいっていうのが今、ちょっと近くなってきてはいるから、うん、だいぶ近づいてはいるんだよね。
まあそうですね。あの中でもね、投げたりドロップキックしたりするマシンがいるわけですから。
そうそうそうそう。プロレスチックな技とかね、使ったりするからね。そうなんですよ。
まあ、まあね、だからガンダムビルドファイターズとかちょっと好きになった人は、見たことなければぜひブレイクエイジとかね、こういうこう、うん、自分の作ったマシンでみんなと戦ってみたいみたいな、そういう作品を読むと面白いと思います。
そうだね、その一撃必殺、もう装甲とかも全部パージしてその一撃にかけるスナイピングタイプとか、重装甲大火力みたいなね、もう動く要塞みたいな機体とかね、そういうのを、そういう、そういうシチュエーションとか、そういう機体とか、デザインとかに燃えるっていう人は間違いなくね、ハマれると思いますからね。
まあなんかできそうですけどね、このブレイクエイジのシステム自体がなんかね。
うん。
全部プログラムじゃないですか、あれって。
そうなんですよ。
そうね。
だボーダーブレイクとかを進めればできそうな気はするんですけどね。
うん、うん。
こういうのもね。ただ自分でカスタマイズとかっていうと、まだまだあくまでも今は、そのパーツデータを持ち寄って作るしかないので。
だってブレイクエイジだって、パーツデータを全部自分でプログラミングする
じゃないですか。そうそうそう。
そうなんですよ。
そう、そこがやっぱややハードル高いんだよね。動きの、あと動きのプロトコルとかもさ、ゲームというレベルにまで落とし込むには、ねえ、そういうゲームもあるんだけど、そこでいきなりハードル高くなっちゃったりするからね、やっぱね。
でもこれやるんだったら覚えようみたいな人はね、出てくると思いますよ。
う
ん、
そうだね。
あまりクリムゾンのことに触れてないけど。
あ、そうですか。うん、まあでもね、結構今までも紹介してますけど、まあ、ボスですからね。
うん、
そうだね。読んでいくうちに好きになっちゃうっていうのはわかりますよね。うんうん、話が出てましたけど。
だからやっぱ、その、後半のライバルキーズがボス機体だけあって、その、何度か対戦するんだよね。そう、クロと弁慶、その、ね、二大ヒーロー、二大主役と何回か戦いつつも、さらにその度に火力とか装甲とかをよりパワーアップさせて現れるっていうね、脅威な機体ですよね。そう、なんか、総プレイ時間1500っていうと、すごいんだけどさ、モンハンの、自家長井上とかがもう、モンハン3000時間とかなってっから。それと比較しちゃうと、まあでも十分すごいよね、1500、ね。自分の時間を1500。
まさかね、この頃の作品で言ったら、まさかそんなね、1日の大半をね、ゲームに費やすなんてね、思ってないんですって。生活があるんだからみんな。
そうなん、おかしいんですよ。自分の仕事とか生活どうしてんのって話だからね。
そうそう。
まあ、すべてをかけてるんでしょ、これ。
そうそう。すごいよな。
なんかほら、モンハンプレイ時間100時間だとなんかさ、アマちゃんだみたいなさ。
はい。
結構やってるぜ、100みたいな。普通のゲーム4本ぐらい終わってるぜ。
100時間ってロープレだったら長いよって思う。
長い長い
ね。
うん。途中で投げてるよ、そんなの。
そうそう。アクションゲームでそんな何十時間もやるようなゲームって本当はないから、うん。クリアさせてよって思っちゃうからね。
まあ、でもゲーセンに通ってるね、その、エクストリームバーサスとか、
うん、そうですね。
ああいうのやってるプレイヤーなんかもう、えらい金額かけて、えらい時間かけて、まあ、それこそ昔のバーチャルのとこもそうですよ。
うん。
すごい時間かけて、金かけてやってるわけですよね。
ほんとね、上位陣とかの金と時間のかけ方はすごいね。うん、もうスマホのソーシャルレベルですらもう上位の人はそれに人生かけてたりするから、ほんとに。
まあ、そうですね。
うん。
スクフェスでしょ？
スクフェスですよ。ほんとすごかった、今回のイベントとか。全然上位に食い込めなかったからね。もう、すごいんだよ、きっと。お金と時間を全力でかけてる人たちだな、上位は。はい。というわけで、全然話ずれちゃったけど。はい。ブレイクエイジよりですね、通称ザリガニもしくはマッカチンこと、クリムゾンを紹介させていただきました。
先ほどもね、お便りにありましたけど、J コミで、全巻無料で読めるので、
はい、そうですね。
気になった方は。
そうですね、おすすめですよ。うん、はい。というわけで、次のお便りは、わー、すごいの来た。ケリーさんからいただいています。
ありがとうございます。
皆様こんばんは、明けましておめでとうございます。
こんばんは。
おめでとうございます。本年もマイペースに投稿していきますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、途中参戦の、下見としては、憧れの赤いロボットのお題は、嬉しいお題です。なんかすげえね、ケリーさん、子さんなイメージありますけどね。赤い色のロボットはいろいろ思い浮かんできますよね。自分の脳内会議の結果、得意ジャンルから赤いロボットをあげます。赤いロボットといえば、タイムボカンシリーズ、ヤッターマンより、赤いヤッターキングの内部に設置されている、グーコ、チョキコ、パーコです。
なんでそこまで行っちゃったんだろう
、何出るこれ出るあれが出ると言いながら、椅子取りゲームをし、出動やったメカを決める、とても重要な設備です。これね、システムとして本当に大事だからね。お遊びじゃないから。毎回どのメカになるのかドキドキさせられるロボットたちですよ。出動メカが決まるまでおとなしく待たずに、ドロンボー一味は攻撃を仕掛けるエピソードもありましたね。悪の味方の僕からしてみればそれはすごく正論だと思います。グーコチョキコパーコはドロンジョ様のお色気には勝てず、ヤッターキングと共に途中降板しちゃうのは残念な限りです。皆さんはグーコチョキコパーコの誰がお好みですか？
どれも同じ。
外見も声も全部同じだからね。グーコチョキコパーコはね。はい、というわけで意外な玉が来ましたよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、ヤッターキングで止めとけばよかったのに、それの中行っちゃいましたね。
う
ん、
そうですね。内部コード今。
そう、確かになんか赤い、なんか水着みたいなアーマーをつけてた気がする。
そうですね。ちょっとビキニチックな感じのね。
そうそうそう。ミニストリーゲームするんだよね。そんで、なんだっけ。どれだ。グーコが勝つと、やったパンダか。で、チョキコが勝つとやったドジラで、パーコが勝つとやったブルが出動するっていうシステムなんですよ、これ。そう、だから、ドロンボー一味がそれを妨害する作戦とかをやったりする回があるんだけど、その、イストリゲームを妨害させられると、お助けメカが出動できなくなるです。大ピンチなんですよ。
欠陥品じゃないですか、完全にそれ。
大事なシステムの一環なんですよ、このグーチョキパーコのね、イストリーゲームっていうのはね、絶対やらなくてはいけないんです。何なんだろうな、この世界観いいよね。
まあ、タイムボカンシリーズだからこそ許される感
じですね。そうですね。そう。この合間合間にもちゃんとこういうね、ユーモアを入れてくれる。ね、豚がおたてりゃ木に登るの。あの豚だって実は大事なシステムの一部かもしんないよ。
そうなの。
まあでもね、大人気シリーズで、延長に延長を重ねてね、どんどんどんどん、第100話近くまでやったのかな。
ぐらいまでやりましたかね。
長かったですよ。
ちなみにどれが好みですか？
僕、そうね、そう。
悩むことない。
パンダコパンダが好きだから、やっぱグーコか。
あ、何を呼び出すかでね。
そうそう、パンダ、ね、コパンダのコパンダが可愛いから。
どうでもいいや、
ほんとどうでもいいけどね。まあまあ、でもまあ、そういう時代もあったわけですよ。おおらかな時代でしたよね。お色気とかも混ぜずね、ドロンジョ様のね。ポロリとかあったりしたわけですよ。
ケリーさん本当にこれでよかったのか。憧れの赤いロボットでこれ出してきてよかったのかね。
いや、いいんじゃない。これで食いなしだと思いますね。
あ、そうそう。
はい。 はい、じゃあ次のお便りで最後にします。次のお便り、ダーさんからいただいてますよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これで最後か。まあでもいいですよ。これいい作品だからね。さて、赤いロボ、2013。2013年、赤い車ロボで話題沸騰のあいつといえば、赤い車ロボですよね。はい。そう。ロボカーポリーのロイです。よね。消防車型の顔ロボ系ででかいヘルメットが特徴の彼です。この作品基本戦いません。どこかの、GGG の勇者系働く車ロボやメビウスエンジン搭載の実写モデル超速変形ロボみたいに、飛べないしバトったりはしません。たまーに足から斧を出したりしますけど、木を切って橋にしたり障害物を壊すだけに使います。平和的ですね。ただただ島の仲間過去車が困った時に物理的に助ける、消防車ロボなんです。そう、ロイ君たちのお仕事はジャフなんです。心穏やかになれる、ロボカーポリーのロイ君、変形バンクはガチでかっこいい。かっこいいですよね。決めポーズ決まっています。春からの新番組健全ロボ大ミダラーが今から楽しみですね。そんなまとめでいいの？大ミダラーの話題になっちゃうけど。そして、今年もよろしくメカドックとのことでした。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ですね、君にチューニングですね。
あ、そっち？そっちの話。ロボカーポリーのあれじゃないの？
ああ、歌って終わります。そう、でもこれね、ロボカーポリーデザインいいんだよね。かっこいいっていうか、かわいらしいっていうかね、いいデザイン。ちゃんと変形するし、まあ、あれですよ、韓国が作ったロボットアニメなんだよね、これね。
あ、これ韓国製なんですね。
うん。まあ、子供向けアニメなんだけどもね。だから一切その戦いとか、そういう戦争とか、そういうシーンが一切出てこなくて、基本、まあね、その、なんですかね。まあ、もちろんダーさんが言ったように、そのジャフなわけですよ。困った人を助ける、助け合いがテーマになってるわけですよね。うん。
みんなじゃあ、会員費を払ってるんですかね。
会員費はやっぱ払って、いろいろジャフとしてのサービスを受けてるんじゃないかな。ね、
年会費払ってる。
ジャフ入ってますかっていうところから始まる。
そうそうそう。
あ、入ってない。入ってないってことですね。今この場で契約していただけると、救出できるんですけれども、みたいな話ってことだよね。
そう。ロボカーとしてもね、そう、入会しとかないと助けてもらえなかったりしますからね。
せちがれよ。
うわ、陰で、裏工作で事故をわざと起こしていたりする。会員に入らせるため。
そう。
まあ、最終回とかで全部判明するんで、あの時のあれ、そうそうそう、ロイだったのか。
バレたっつって。
そう、なんかでもなんつうの、なんつうんだろうな、まあ、ディフォルメさ、まあ、ボディが顔つか、顔に手足が生えてるデザインなんだけどさ、まあ、それが変形して、まあ、なんつうんだろうな、まあ、機関車トーマスみたいなの全面に顔がある車のデザインになるんだけど、
それが。それ言っちゃった、機関車トーマスのあの顔の、デザインが出てきちゃうから。
そう。これ、まあ、ググってもらうとすごいわかりやすい。
まあまあ、そうね、ロボカーポリーでね、見てもらえば。
うん、
そ
うか。このデザイン好きなんですよ。よくできてるなと思うし、ちゃんと完全変形しますしね。そう、あとその、まあね、パトカーとか消防車とか救急車とか、そういうやっぱね、人を助けるための車、働く車がモチーフになってる、主役になってるところもね、好感持ってますよね。
この作品は全部基本は車、ロボット、
うん、
ロボカーたちしかいない世界なんですかね。あ、
ね、ヘリとかもいたよ、確か。
人間とかもいるの？
あ、人間いるの？あ、いるんじゃない？その困った人を助けるために。
う
ん、
ああ、そ
う。あれ？違うのかな？人間のキャラを見たことね、いますよね。うん、
います。
ああ、じゃあやっぱトーマスチックな感じだね。
そうそう、僕らを助けてくれるロボットたちってことですよね。
うん。なるほどね。まあ、子供が好きそうな、こう、可愛らしいデザインですね。
そうですね。うん、そうね、なんかその、トミカのシリーズとかにもちゃんとそのレスキューシリーズみたいなのがあったりするからさ、
うん、
あれ実際すんのかな？すげえかっこいいデザインなんだけど、その、はしご車っぽいのとか、あと、救急ヘリみたいなのとかね、あったりして、僕好きなんですけどね。なんかその、何、重機とかも好きだけどさ、こういうなんか、消防車とか、その特殊車両ってやっぱ、ワクテカしないっすか？
はい、いいっす
ね。はしご車とか、散水車とかね。
はいはいはい。
そういうギミックが一個乗っかってる専用の車って好きなんですよね。
うん。
太陽に吠えろのさ、あの軍団に特殊車両が導入されたじゃん。 あの、山水車とかの。
ああ、ああ、ああ。
あの時僕すっげえ、子供心にかっけーって思ってね、あれのミニカー欲しいなーって思ったんだけど。
そうそう。ミニカーとかでも結構そういうこう、働く車系とかギミック系は多いですよね。
うん、そう。子供やっぱ、あの、車って好きだと思うんですよね。タイヤついてる。
うん。
なんでだろう、タイヤついてるメカだからかな。
なんか、子供、男の子はね、特にそういうの惹かれがちですよね。
そうですね。まずそこ入りますよね。ね、電車か車かですよね。
そうですね。
うん。そうそう。だ、それがより変形してロボットになるって言ったら、まあ、そりゃ、ワクテカせざるを得ないんじゃないかなと思いますよね。うん、そうだ、普段乗れないっていうのもあるんだろうな、きっと。
ああ、はいはい。特別感があるんだね。
そうそう。はしご車とか乗ったことないから、ちょっと乗ってみたいよね。
あ、俺あるよ。俺あるよ。
僕も実はあるんだけどね。
今ないっつったよ。
救助されたことあるけど、乗ってみたい感ありますよね。
うん。
救急車とかまああんま乗らない方がいいけどね。
俺パトカー乗ったことあるけど。
大丈夫それは。
大丈夫よ。大丈夫よ。うん。ちょっと大丈夫な感じですけど。ちょっと大丈夫な感じ。
ちょっと大丈夫な感じで
しょ。何か犯罪を犯したわけじゃないです。別に。
そうそう。
あれ、ほんと内側から開かないのね、あれね。
ああ、そうなの？あ、そうなの？逃げられないようになってるんだ。
そうそうそうそう。
貴重な。
別に逃げようとしたわけじゃないけど。
そうしたのかと思ったよ。ガチャガチャガチャ。
いやいや、まあまあ、ちょっとね。
うん、そうそう。そんなね、ロボカホリ、今、日本をはじめ世界20カ国以上でアニメが放映されているらしいですからね。
もうわかんないですけどね、この後のシーズンで実はすげえ CG になってさ、シンメトリカルドッキングするとかさ、そういうことだってあるかもしれないからね。
赤と青でドッキングしちゃったりとか、サンクローリーとクレーン車が合体しちゃったりするのかな、もしかして。
合体する意味ないじゃない、この世界
では。パトカーと消防車が合体して、両方救えます、みたいな。
そうそう。これ、あの、ヒロインの救急車ちゃんの声、新山千春さんがやってんだけど、あの新山千春なのかな、これ。
あ、そうなんじゃないですか。
うん。あの人かね。はい。というわけで、ロボカーポリーですよ。
はい。
はい。勉強になりました。
はい。というわけで、最後のお便りはダーさんからいただきました。ロボカーポリーの、ロイ君を紹介させていただきました。はい。というわけで、お時間が来てしまいました。このままエンディングに突入しまーす。はい、エンディングです。ただいま募集中のお題、燃えろワンシーンでですね、燃える次回予告をただいま募集中です。まあね、皆さんが好きなロボット作品も、このロボット作品のこの次回予告が大好きなんですっていうのもでもいいですし、この回、この1回だけなんですけど、この回の次回予告がすごい燃えるんですよ、もうすごい泣けるんですよとか、そういうのでもいいですよ。この次回予告で流れるこの曲が好きなんですとかね、あのストーリーの、あのストーリーがまだ終わりきってないけど、その一部にこう、なんていうんですかね、四角くひょってなって、そこに次回予告が流れてる演出とか、そういうのもすごい新しくていいなとか思ったりとかね、皆さんがおすすめのその燃える次回予告を送っていただきたいと思います。じゃあ宛先の方お願いします。
はい、メールアドレス mail.robot@gmail.com mail.robotalcat@gmail.com の方までメールをいただければと思います。あと合わせてあれですね、あのガンダムガンプラバトル、これで出たいよ募集もまだまだ
行っております
。
うん、
はい、あとはあのそろそろコンクールの、アニメとかが終わったりするのでね、あのその辺でロボットものの感想とか、はいはい、こんなの面白かったですねとか、
うん、
なのもね送っていただけると、まあ、それこそさっきのダーさんのメールにありましたけど、また来期もあのロボットアニメがねいくつか来ますので、
うん、
そんなのも送っていただけると普通オタで読ませていただくかもしれません。
そうですね。
僕は東京レイブンズの装甲騎兵っていうロボットが出てくるだけでちょっと興奮します。
東京レイブンズロボットものだったんだ。
式神ロボットが出てくるんです。
そうな
ん
だ。式神の名前が装甲騎兵っていう名前なんだよ。
あ、そうなの。
ボトムズって思ったんだけど。
そうなんだ、なんだ、そうなの。あ、そういうことか。式神がロボットっぽいのね、
は
い、
そうそう、はい、漢字は違うんですけどね、読み方は装甲騎兵だから。
装甲騎兵、
我々も装甲騎兵って言うだけであっちは想像しちゃうから。
そうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
でもかっこいいんですよ、総合騎兵。
あ、そうなの。やっぱロボットチックなフォルムして
る。いや、もうあのロボットみたいな。
あ、そう
な、本当にロボットです、
うん、そういうのはなんかもうワンチャンロボットとして数えてあげたいよね
本当ワンチャンの意味が分かんないですけど
でも東京レイブズの話題そこしか言っちゃダメだからね
そうそうそう
違う、ハルトラがねみたいな話はしちゃダメだからね、とかね、まあまあ、あのナイスカップリングとかね、いろいろ、はい、ロボットもありましたし、来期にこんなのありますねとかもぜひ送っていただければと思います、
う
ん、
はい、はい、というわけで、ロボット部隊30回の D 面この辺でお開きになります、お相手はヤスと
ワナと
安山でした。
はい、ロボットオーク次回第30回の E 面をお楽しみに。さよなら。
さよなら。